戦傷を負っても懸命に生きた夫、宗村香織。大正8年生まれ、麓町。夫は20歳の時、体格が良かったためか徴兵検査では攻守に合格し、満州事変、支那事変に出兵したそうです。昭和16年、大東亜戦争の初めに負傷して帰郷しました。馬に乗った写真があり、騎兵だったと聞いており、もうすぐ大隊長になるところで負傷したようです。帰ってから、人手が足りないと市役所に勤務することになりました。昭和17年、私は市役所の方の紹介で、夫の体に傷があることを伝えられないまま結婚しました。本人が傷の手当てや始末を自分でやっていたので、気づかないままでした。傷は右腹に銃弾を受けたもので、戦地で麻酔も何もないまま、軍医さんが弾を取り出してくれたそうです。直径10センチぐらいの穴が残り、人工肛門をつけなければならなくなっていました。便が出るときには、本人が便意を感じないまま、便が外に出るため、本人も家族も周囲への匂いをとても気遣っていました。傷には、ガーゼ、カジガミ、油ガミ、腹帯を締めていました。戦争中にはカジガミもなかなか手に入らなくなり、障子紙を切って使っていたこともありました。食料は配給で、町内の人数割で、配給の品を町内会長宅から持ち帰りました。味噌や醤油があれば良い方でした。夫の姉が錦町で米屋をしており、少しの米を確保してくれましたが、それを取りに行くのが大変でした。汽車には簡単に乗れるものの、米と分かれば没収されてしまうため、一途、約18リットル、くらいを背負い、年猫と帽子をかぶせて赤ん坊を背負っているように見せかけて汽車に乗りました。人吉駅のホームから出ると、ほっとしていたものでした。夫は真面目な人で、市役所では重要な役目を任せてもらい、58歳まで勤めました。平成3年6月18日、80歳で亡くなるまで、12から13回の入退院を繰り返しました。大部屋にいると、お見舞いの方が多く、笑いが絶えないくらい話も弾みましたが、周囲への匂いを気にして、よく個室を希望していました。亡くなる数ヶ月前、病室の窓から早くに亡くなった友人の家の方を見て、〇〇さんはよかな。自分は戦争で人を殺してきたけん、いつまでも死ねん。と、悔やむような言葉を発したこともありました。亡くなった後に遺族年金がありましたが、軍人で負傷したことへの保証は何もなく、軍人恩給の要望に20年、東京の担当部署へ通い続けました。40年前にやっと認められ、国から保証されるようになり、とても助かっています。戦争によって大きな傷を負い、80歳まで明るく生きることができたのは、家族の支えはもちろん、本人が強く生き抜こうとした意志であったろう、と、夫の生き方を聞いた人は誰もが驚かれます。人工肛門をつけていたことも、本当に限られたごく一部の人しか知らないことです。